さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生は新番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーで隔週で出演していただきます。それではここからの進行役、土肥塾堂にお任せいたします。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日の名言はインドで建国の父と呼ばれるマハトマ・ガンジの言葉です。まずは英語で紹介します。 The weak can never forgiveForgiveness is the attribute of the strong. 次に日本語訳を紹介します。弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。日本語訳をもう一度ゆっくり紹介します。味わってお聞きください。弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。
先生、素晴らしい言葉なんですが、特に先生、この言葉のどういうところに感銘を受けられましたかね？
ガンジーはインドの建国の父と言われるだけあって、インドの非常に大変な時期を過ごしました。家族や友人を失ったこともあっただろうと思うんですが、それを、許すという表現ではないんですが、そこに怒りをぶつけるだけではなく、それを許していき、そしてそれに対して対応する強さを示したという言葉がここに含まれていると思いましたので、大変尊敬し感銘を受けました。
ガンジーさんといえば、僕たちは直接見たこともないし、もうすでに僕たちが物心ついた時にはいなかった人なんですが、その後を継いだネイル首相がですね、陰からガンジーさんのことを思っていたというようなことで、もちろん小学校の時に何度も習ったわけですけれども、このガンジーというのは人物的には無抵抗主義ということだから、大変優しい方なんでしょうかね？
そうですね。ガンジーは先ほど言ったように、インド建国の父と呼ばれるように、非暴力非服従運動によって1947年英国から独立を果たした運動の中心的人物です。政治的指導者であると同時に、実は弁護士でもあり宗教家でもありました。ガンジーの平和主義的手法は民主暴動やゲリラ戦の形を取るものではなく、先ほど言いました非暴力不服従を提唱しています。このことは後にアメリカのキング牧師など人権運動や植民地解放運動の指導者をはじめ、世界中に大きな影響を与えています。
ガンジーさんは、人格者というか、どちらかというとですね、叩かれてもそのままということだから、神のような感じで思っているんですが、子供の時からそうだったんでしょうか？
そうですね、私も実はそう思っていました。それがちょっと違うようで、ガンジーは1869年10月2日イギリス領であったインド帝国で生まれました。父はポール・バンダル・ハン王国の最祖ということで、とても裕福な家庭でした。しかしガンジーは小学校時代、素行も悪く、ヒンドゥー教の戒律で固く禁じられている肉食を繰り返し、タバコ代を工面するため、ガンジーの召使いのお金を盗んだこともあったそうです。そして彼は幼児婚というインドの慣習により、13歳の若さで結婚しています。
なるほど。そういうと、幼少期の頃はね、日本で知られているガンジー像とは少し違ったような形になってますね。
そうですね。彼はその後18歳でイギリスのロンドンに渡り、法廷弁護士となるために学びました。そして24歳の時、イギリス領南アフリカ連邦で弁護士として開業しています。 しかし南アフリカの人種差別政策アパルトヘイトによって鉄道の一等車に乗ろうとして拒否され、さらに放り投げ出されるなど苦い体験をしたことで人種差別生活に反対し、インド系移民の法的権利を擁護する活動に従事するようになりました。
でも一番人種差別の強いところですもんね、南アといえばね。
そうですね。
ガンジーが祖国に帰ってインドで、このような運動を始めるというのはその後いつ頃からなんでしょうか。
そうですね、1914年に第一次世界大戦が起こると、イギリスはインドに将来の自治を約束するということで、植民地統治下のインド人に戦線に協力するように求めました。インドに帰国したガンジーはこのイギリスの約束を信じ、イギリス植民地軍への志願をインド人たちに呼びかける運動を行いました。しかし第一次大戦がイギリスの勝利に終わっても、インドの自治の拡大は期待したほど進行せず、ガンジーはイギリスへの協力はインドの独立につながらないという気持ちを強く抱くようになったと言われています。
結局裏切られたということですよね。
そうですね、その怒りっていうのが実はそこに対して相手を許すことができないっていうようなところにつながっていくのかも分かりません。でその後第二次世界大戦となり、イギリスは再び戦勝国となりましたけれども、イギリスの国力はかなり衰退しており、独立運動が根強いインドを植民地として支配することを継続するのは困難になりました。そして1947年8月15日ですけれども、ジャファ・ハル・ラール・ネルがヒンドゥー教多数派地域の独立を宣言し、イギリス連邦の一員としてインド連邦が独立したということらしいです。
はい、第二次世界大戦が終了して、ガンジーの長年の夢が叶ったということなんですが、実際にきちんとした独立を得て後、どういう具合になっていったんでしょうか。
はい、独立してガンジーが唱えたヒンドゥーとイスラムの融合したインドとの思い通りにいかず、イスラム教国家のパキスタンはインドとは分離して独立することになりました。この後インドとパキスタンの分離独立の前後の時期、両国にまたがって宗教暴動の嵐が吹き荒れ、その中で1948年1月30日ガンジーはヒンドゥー原理主義集団の民族義勇団によって暗殺されたそうです。
ということは、もともとヒンドゥーだったガンジーがヒンドゥー教の原理主義者たちに暗殺されたというのは、自分たちの思う通りに動いてないということなんでしょうかね。
そうですね、イスラムとの融和っていうのがガンジーの願っていたところで、この辺の共感っていうものが全ての人には得られなかったようです。
なるほど、はい、ガンジーはそういう意味では自分たちが寄って立ってきたヒンドゥー教徒に殺されたということになったわけですね。
そうですね、ガンジーは最後3発のピストルの弾丸を胸に撃ち込まれたとき、自らの額に手を当てました。これはイスラム教であなたを許すという意味の動作です。そしてガンジーは狼よとつぶやいてこの世を去りました。ガンジー78歳でした。
ガンジーの無抵抗主義平和主義的手法というのは、なぜか核兵器廃絶を願う広島の祈りといいますか、心にも通じるところがありますね。
そうですね、そしてこれ最後にですけれども、それに通じる素晴らしいガンジーの名言をご紹介させていただきたいと思います。まずは英語で紹介します。 There is no path to peace. Peace is the path. そしてこの言葉の日本語訳は次の通りです。平和への道はない、平和こそが道なのだ。ガンジーが亡くなって70年以上が経った今、私たち広島市民として改めてこの言葉を重く噛みしめたいと思っています。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。